20ページの若般若波羅蜜多心経というのをね、舎利子、舎利子を式風へ行くというところまでやりました。このまあ三千回というのはね、摂心というのは、まあ普通のところは死後禁止になってるんですよ。ちょっとした要件とかそういうのならいいんですけども、これ私どもね、重要なこと言われてもすぐ座ってる間すぐ忘れちまうから、すぐ座禅なんですわね。そうあんまり慣れない人はね、なんか感覚あるとそれが気になって座ってもなかなか座禅にならないっていうこともあるので、時間の無駄になりますからね、なるべくこう、お互い触りにならないようにしてください。これは今そこの、弁治さんの下にありますように、寥寥として少林に礼座し、黙々としてこの奨励を前提する、奨励前提ということがあるんです。まあ足が痛い、いろんなことあるはあるにしたってね、これ一つこと真っ白っていう以外に方法はないんです。そうするとね、本当にこう座禅が座禅になるということがあるんです。どうしてもそこまでやらないとね、本来のものにはならんのです。またこれ時間がかかるかからない、早い遅いじゃなくてね、本当にっていうことができさえすれば急転直下するんです。だから、昨日六三の時にどういうのが正しいっていうね、そういうこと質問された方がいますが、自分人間どんな愛があってどういうふうにしてるのが正しいかね、何したって正しいんです。これ間違い、これいけない、こっちがいいっていうことはね、時とところに従いあるだけです。寝るときは横になって寝るが一番いいでしょ。ご飯食べるときはまあ、ねえ、ちゃんと噛んで消化するように食ったり、そういう作法があるっていうのは、その時々によってそういうふうにしようっていう、社会的なしきたり通念もあれば、一番便利な方法もある、そういうことなんです。だけども本来的に言ってな、やることなすこと全て丸、三十丸、座禅はそのように座ってください。痛くてまあ悲鳴上げようが何しようが全て丸なんです。こんなに広大な自分はないんです。それを制限を設けて、ああでもないこうでもない、やったってしょうがない。だから一切の苦役をどうしたもうということは、最初から苦役をこう免れてある自分に向き合うことなんです。四季不へ空、ね、四季は空に、異ならず、空は四季に異ならず。四季即是空、空即是四季、受相行四季、百聞如是またまた、格納如是とあります。シャリシ、昨日言いましたようにシャリプトラというお釈迦さんの十大弟子の一人も、元はまさにシャリシの凡夫であった。シャ、ね、自分のうち、利、利益するてめえの言葉かりの人であった。だから一歩その自分というふうにこう決め込んでいるんですよね。俺はこうだって、意識的にも無意識的にも自分というものをこう持って、それを囲っている。だから足が痛いどうもならん、こんなのはつって ってね、一押しするとね、その殻をまた破ることができるんです。この自分の殻を破るとね、ふわっとこう自分というものが、拡大というかね、内と外の垣根が外れて、思いを設ける、自分、本来の自分が見えてくるんです。ほわから、まっしぐらい進む油断もなく、座ってください。いつ何時どうなるかっていうのわからない。もっと初めから備わってる。それを自分が自分の勝手でがんじがらめにしておる。その名をほどけば仏、仏とは何、仏は仏なりってね、そういうものはそれっきりということをまず知ってたな。でも知らなくたって元本来元真相の中にあるんですから、真相を持って真相は答えてくれるんです。だから四季というのは、まあパラミーターで彼岸にわたるっていうのはね、四季色だな、簡単に考えればいいです。自分の趣味の赴くところ、まあ世間体に言えば個性を伸ばすとかね、趣味がどうのとかね、自分の天才とか言う。でもそう言う限りはね、半端もんなんですよ。元ね、誰のもんでもないんですよ。全財産、これ皆、自分の横芝居にできるものではない。天才性があるっていうのはね、自分でこう、握りしめてる殻をちょっと破って、そのね、全体全財産であるところに手がかかった人のことを言うてるんです。だから手がかかったのは天才な、その中ボカッと入っちまったのをただの人って言うんです。そのただの人になってください。ほわから四季風へ行こうつってね、自分で自分の周りに知らずに作った敷居を一歩またぐんです。これが座禅であり仏法の仏法たるゆえんなんです。だから色をつったら色眼鏡でいいな、志願こっちの岸、自分というものを立てて、それによって物を皆をこう見ておるちゅうことね。こういう自分というのがね、こう元根なし草の後から作られたものだっていうことを今この信仰ではよくよく説いてるんですけどもね、なかなかこれ気がつかないんです。受相行識に、感受こう刺激反応系があるわな、五感っていうのがあって、痛い、かゆい、甘い、なんとか、それからちょっと住んで、寂しいとか辛いとか、あの野郎こんちきしようとかいうような感情にこう発展していくんでしょう。それによってどうあるべきかってやるね、そういうものの集大成とかね、まあ、人間のいろんなこう、まあ何ちゅうのかな、人間の人間らしさと、いわゆるヒューマンと言われているもの、まあ、善悪だな、よしあしの中を流れる清水かなっていう、そのよしあし一切合切、いろいろ複雑にあるようで、それは人類の歴史ぐらい、その人間の意識、自創業識というものは あるようでいて、それを扱っている自分でも単純なもんなんですよ。習い覚えたものをね、どうしようか。まず、まあ学校教育はそうだからね、知識溜め込んでそれを持ってこう世に役立とうというところからやってるんです。少しするとね、その自分の習い覚えた知識とか、いろいろな学問というものをこう、ね、ただ使ってるだけじゃなくて、あるいはまあ使ってるには使わせられてるんだな、それが果たしてどういうものかっていう、こう思考が働くようになるでしょ。なんで俺こんなことやってんのかって、まあ平たく言えばね、果たしてここでいいのかどうか。科学者ってのは面白いね、あれ。実にそのセクショナリズムそのものでな、いい訳語だ、科学っていうのはな。面包馬車馬で毎日見ないと、原爆を作った人なんでね、あれ原爆悪いって知ってたって、ね、絶対作っちまうんですよ。人間の本質だな、作っといて原爆落としてるからね、原爆が悪い世の中、平和にしなきゃいけないなっつってね、平和委員会に釣られてやっている、全く呆れた連中だと思わざるをない。それで平気でいられるんだから、科学者の知能質っていうのはたかが知れたもんだって誰か言ったけど、そんなところで、エイズをね作ったやつがいる。あれはアメリカのペンタゴンで生物兵器として作られたとかいう説があってね、誠にもっともらしいので読んでみたら面白かったけど、たとえ細菌兵器でも何でもね、日本のなんとか部隊の細菌兵器やった人がいる。まあエイズの方はあれはウイルスだからね、細菌兵器とこうレベルが違う施設がいるんだけれども、そういうものを作れるのは、アメリカとかドイツとか日本とかわずかな国しかないって言われるんで、どこで作ったかすぐ分かんないけど、その科学者はね、これが作れる、俺ができるかなってなると、いい悪いの判断なんかどっか行っちゃう、やっちまう。にこれ幼稚園だな。もう少し言って、エイズだのエボラ出血熱みたいなもの作ったら一体どうなるんだって、そこら辺から人間の判断の域に入ってくる。こんなもん作っていいことはないね。で、悪いことについてはね、良くないっていうのは割合簡単にできる、冷静になって一歩引いてみれば。ところがね、平和がいい戦争が悪いっちゃ、広島原爆ノームは広島ってやってるんですよ。あれみんないいことだからやって、だけどあんなに悪いことないんです。あれがどんなに人間をスポイルしているかっていうことをね、日本人はなかなかそういうことに反省の目が届かない。ノームは広島ね、戦争が悪い平和がいいって言ってりゃ、それで何か収まるものが収まっちゃう、サボってるんですよ。このまあ明日は分からない、千変万化する世の中でね、こう一つことが述べたんに行くなんてことはない。ただそこへ腰を落ち着けてね、ドベッとサボってたから、今日本人の人格なんてもないでしょ。どこ行ったって日本人がごまかせば一番楽だってんね、金踏んだくられたりして。だから本当にもううちでもお金と用があったら外国の学校へ子供を入れたいっていうの気になるのはそこなんです。どうかがおかしい、占領された民族なのかね、外交がないんですよ。外交術っていうのは何にもなくてきた。そうしたら外交官どもがああいうことやってる。 どっちでもいいってことになると、ああなっちまう。外交がない、教育がないんでしょ。ここで政治がないんでしょ。今やっと何とかしようとってね、なかなか一朝一夕にはいかない。これ大変な時代が来ているんです。中和症も、基本はね、心の問題なんですよ。それ言えばね、こうやって日本人は昔からちゃんとね、本来本舗師匠のね、この言の侮辱にして単にまんぜられずの方がきちっとしてるんです。ご講演まずこうイタリアへ帰り来たってものを始める、私はこれ一番の近道だと思っておる。他にない。だってね、人間元の本来本舗師匠に帰ってみりゃ、あこれまずいやってことがね、こうやったらダメなんじゃなかろうかって、そういうことが一目瞭然なんです。それはそういうもんですよ。考え考え抜いてやっと分かるようなことはそれは方法論の問題であってな、運がどうもおかしいとかなんとかっていうのはね、赤ん坊の目で結構なんです。それからなんです。ところがだから今の人格のどうにもならなさっていうのはそれなんでしょう。まっさらな目がないんです。何言ったって他人さんみたいだしさ、何言ったってまあおむつぼくちゃんみたいな人にこういうな、おむつ取っ替えさせといてそいつに文句言ってる。犯罪が増えて豚箱が足りなくなっちまって困ってるって言ってる。あるね、昔からこう家庭のしつけというのもあってね、ちゃんと育てられた子をね、なんかおかしなことをやろうとしてもやれないところがあるんです。これ本来本舗師匠をね本当に立ち返る、こういう色即是空、空即是色の世界なんです。今行われるといいことっていうのは四季の世界なんですよ。四季一辺倒なんです。民主主義教育な、個人の特徴だなんだかんだって、あれは西欧世界ではね、民主主義っていうのは神様の前でどうかちゅう問題から発してるんです。だからたとえこう何か家事かいろんなこと自由にできたって、そうでもって自分は神に罰せられないかっていうところがあったんです。その神様抜きで民主主義やっちまうとこうなるんですよ。結局は何やったって法律に触れなきゃい、法律に触れようが見っからなきゃいってそれっきりになっちまう。どんどん個性を伸ばすっていうのは一方に食うということがなければね、個性は伸びないんです。そりゃ色即是空だからそうできてよ。とは日本人は色即是空なんてね言葉知らねえやつはいない。だけどこれの本来を知ってるのがまた誰もいない時と、しょうがないね。日本人が大体みんなこうってことはない。勝海舟だったって黒澤明だったって、なんか世界のどこに出しても恥ずかしくねえやつが必ず出ておる。勝海舟の偉いところはね、こう目前のことをねやるっていうね、目の前に起こったことをどうすべきかっていうのを的確に判断して的確にやる、いわゆる大物だーっつって構えてるのと違うんですな。これのできる人になってください。これね、座禅 をやっていると悟るっていうことがある。そうするとね、悟った、俺は大悟徹底だとか言ってね、どっかんやってる。そんなものありっこないんです。そして何でもおらがいいおめえが悪いってね、何にもしない。こういうの勝海舟のちょうど反対だな。勝海舟も貧乏侍の頃ね、あれなんか免許改善なんでしょ、一刀流かなんかのと同時に、これどっかのお寺坊主について参禅して、2年ぐらいでちゃんとこう投下しているみたいです。でそれが基本になってやって、この間一郎特集っていうのを見たら、最後の結末がアメリカのそういうジャーナリストがね、一郎特集やったんだ。あれはあの一郎がバットを打つ前のあれはロータスポジション、結果不在のあれだっちゅう、両足広げてね、あの柔らかいから、そう一郎の精神は禅の精神だっちゅうね。と一郎は禅やったって聞いたことないけど、そうでもね、それ当たってないことないんですよ。日本の禅坊主とかね、座禅とかね、何度かんとか言ってるやつよりね、一郎の方がよっぽど禅なんです。すぐすっきりしている。そこら辺よく見てください。まあまあ問答なんかワンワンワンワンやったり、大体まあ臨済禅っていうのがね、江戸時代から今に至るまで別ことやってるんだもんな。しょうがない、これは単純なものなんです。このマカハンニャハラミタ神経一貫で全く足りるんです。他公安だ何だのいらない。ただこの我と我が身一心です。シャリシオでしょ、法空想不生不滅不不浄不増不減、生まれもせず滅せもせず汚れもせず清らかでもないっちゅう、わしもせずへりもせず、そういうことを言うとエントロピーが増大するってね、こう宇宙は一通りにできててだんだん拡散して、だから壊れた茶碗は元に戻らないんだっていう、違うじゃないか、不増不減じゃないよ、そうじゃないんですよ。エントロピーが増大する中において不生不滅なんです。不不浄不増不減なんです。まああんまりこだわらなくてもいいね。消滅な、それから情不情ね、増減なんていうものは人間が考えたもんですよって、そのくらいでいいです。人の勝手で生きし、死ぬと言ったって生きると言ったって別段何の変わりもないっていうところを見てください。大体においていろんなことを言う人はね、仏教についてなんだかんだ言う人はね、自分の使っている言葉の本来を知らない、だからああいうふうにしゃべれる。悟りなんてあるもんじゃないとかさ、いやもっと初めから悟りなんかないんだって言ってる、そういう人、悟りって何か知らないから言ってる。そうね、悟りって知ることができないんですよ。悟ってみる以外に何の方法もない。ほんでもって何も言うことないんです。確かにね、これ自分の垣根が外れる、内と外はない、おかしいなってことは変だなって感じがする。 なんか、あなたのこの、あれですよ、丹下さんって人が、冬雪下ろししていて、屋根登って、こっちは労働嫌いだから、なるべく後から行こうと思って、こたつあったら登ったやつが、すぐ降りてきて、変だよって。雪がこっちだか俺が向こうだかなんだかよくわかんないよ。そうかやったら、こう垣根が取れることがあるんです。これ変だよっていうのが正解。ねえ、ほんで今度そう言ってる自分が本当になくなるとね、うーん、なんていうのかね、これ。人によっちゃ涙流れてやまなかったりね、本当にこう嬉しいっていうふうになったり、自分っていうのは本来に戻るんだね。そうするとね、今まで自分というものを立てて見てきた景色とね、そうやって見る本来本当ね、物見らの中にこう群青のとこしないね、こうその中に死をするありさまとはね、まるっきり違うとこがあるんですよ。この景色は景色、物は皆も同じですよ。ほんで、それをもってこう、別天地っていうか、別地風光っていうかね、古来、まあ、そういうことがあるから、いろいろ言われて、来たんです。だからそういう言葉はたくさんあります。悟りっていう言葉一つだってね、悟り、大号泰、貞心、仁義あらず、下脱とか、生死とか、なんとか、いろいろあるんです。で、学者はそれと捕まってな、悟りと大号泰っていうのはこう違って、ああだか、バカみたいな話、そんなの。こんなに一つ、そういうことがあってね、こう、羅漢家っていうことが、羅漢家ですな、羅漢さん。500羅漢なんて、みんな思い思いの格好して、面白い。これ見るからにね、これ、無用寿家の合同船ってね、一つこと集団500人いるんだけどね、500人の統率者がいない。しかもそのモットーとかね、イデオロギーがない。我々はこういうことをする集団ですよってことがない。共産主義とかね、オウムとか赤軍派とかいうのと全然違う。ただ500人いる。世間ではこれを烏合の衆という。ところが違うんですね。本当のこう平和っていうのがあるんです。個々別々、全然違う人が集まってね、同時に仲良く暮らしてる。仲良もこれね、意見があったなって、これ全然そういうことない。ぺちゃぺちゃ話し合って仲良のと全然違うんです。黙ってたり、あれを話したり、あるいはいろんなことして、それで全然そぐわない。これが羅漢さん、500羅漢です。だから羅漢さんのどっかの羅漢寺でね、石与えてね、人に掘らせて、それを祀って羅漢にするなんてとこあるけど、普通の人がね、羅漢さん掘ったって全然羅漢さんになんかならないですよ。一旦垣根が取れた棒がっていうことがないと。百病でするんです。人間は思想分別 趣味、いわゆる色だわな、色の世界から一旦離れないと羅漢さんになれない。正式の脱ぎと地層していてはならないんです。とはね、これがね、最初の位なんですよ、羅漢さんな。まあ、位なんて本当はないんだけども、それでも羅漢さん、次は菩薩さんで、次が観音様で、次が如来様ってことに兵隊の位でなっとる。よく高野山法師に来 来て本尊さんが名前を得てると、わしがそう言って説教する。この本尊さんにみんな並んでるからね。お釈迦さんの次はマカ迦葉尊者で、迦葉さんの次は阿難尊者な、こういうふうに伝わってんだけど、阿難さんはお釈迦さんのいとこで非常に美男子であった。とにかく頭がよくてお釈迦さんの言うことをそっくり真似ることができた。それだけどもね、お釈迦さんが亡くなった時にみんな集まって第1回仏典結集ということがあった。その時に阿難尊者はまだ未消化であったもので、その席に列することができなかった。阿難さんそれじゃあっていうんでね、羅漢歌を称して鍵の穴よりその部屋に入ると書いてあります。そうして釈尊お釈迦さんのね生前の説をこうすっくり述べた。そうしたら皆並みる人がね、お釈迦さんが生きて帰ってこられたかと思ったっていうふうに言っております。そうやって羅漢歌を称してね、それから20年ね、阿難尊者に従事するわけです。そしてある時に、阿難尊者がこう聞くわけです。世品兄弟子よって、世尊はお釈迦さんはね、禁断のお袈裟のほかにこの何をかつた、ね、阿難尊者に念下無生を持ってね、我に消防現像に反明し余裕つわり摩訶迦葉に不足直すと言って法大法は伝わったんです。その大法を伝えた印にお袈裟を伝えたと言われておる。もう阿難尊者が聞くんですね、そのお袈裟の他に一体何をお釈迦さん伝えたんだいって。迦葉尊者はついに殉職するし、あとふと阿難さんを本物に会ったわいって言うんで、阿難はい、阿難を抱くす表に旗当たってる、あれ倒してこいって。昔ね、こういうふうに大法というか法を説くときに門前に赤い旗を立ってね、ここに法座がありつって説いておった。人が来てそいつを論破するとね、道場の看板みたいにその旗を倒して持ってったっち。創設石灰じゃ旗を倒してこいって。そう言われた途端に阿難さんが大をするんですな。どういうことでしょう。ただの人の消息なんだ。そんじゃあ初めから悟るだの仏教だの大を徹底だの言わなきゃいいじゃないか。そうなんですよ。ところが言わなきゃわかんねえってことがあるんです。その戦いきは実に単純。この般若心経にあるだけ、無識証拠未足法ね、無限に無自信にだからという、元へ帰ってくらんなさい、あのくたら三百三歩台だからという。単純なことは難しいことはないです。どうぞまあよろしく反省してください。